間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
オリンピック終わっちゃいましたね。日本人選手の、ね、活躍はもちろんなんですけれども、世界のアスリートの活躍に世界中が沸きましたよね、はい、今回の週刊日経トレンディではオリンピックにちなんでというわけではないんですけれども、はい、海外と日本の最先端家電だとか注目の海外ブランドや技術、そして海外で奮闘する日の丸ブランドについて取り上げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は世界の実力 VS 日本の底力と題してお届けします。
今海外ブランドの製品やサービスがたくさん日本に押し寄せています、はい、特に目立つのが家電市場ですよね、うん、ダイソン、エレクトロラックス、あるいはハイアールとか、うん、LG エレクトロニクスといった海外ブランドの製品がもう今や国産品と同じように量販店の店頭に並んでいます。
そうなんですよね。こうした海外企業の日本市場への参入が増えている理由っていうのは4つあるんですね、はい、まず1つ目は日本市場の魅力というものです、はい、日本市場は、ね、比較的狭くてヒットしても売れる数に限界があるので収益的には実は大きくないんですね、
はい、
ただ目が肥えている日本の消費者の意見を製品にフィードバックしてグローバル市場を狙うことができるというメリットがあるんですよ。
グローバル市場を攻めるためのテストマーケティングの場として最適と見られているんでしょうね。
そうなんですね。あと世界的に都市への人口集中というのは進んでいて、日本のように狭い集合住宅が増えているというのも背景にあるんですね。例えばエレクトロラックスの小型の掃除機エルゴ3というのは、日本人の体のサイズや部屋に置いている家具といったね、その日本の住宅環境を徹底的にリサーチして企画開発された日本専用モデルなんですね、
はい、
ところがそのコンパクトさと機能の多さに多くの海外スタッフが反応したそうなんです、そこで今後はグローバル市場での展開というのも考えられているんですね。
そうですね、まあ、実際ハイアールや LG の場合は、うん、日本国内に研究開発拠点を展開しているみたいなんですね、
はい、
例えば LG エレクトロニクスなんですけれども、うん、テレビとか白物家電はもちろん、うん、日本向け以外の製品もここで研究しているそうなんです。
はい、そうなんです、
はい、
で2つ目の理由というのは販売店が海外ブランドの扱いに積極的ということなんですね、
はい、
特に家電量販店は地デジバブルの、ね、その反動で苦しんでますよね、
はい、
海外ブランドの高級家電というのは利幅が大きくて販売店にとっても旨味が大きいんですよね、
まあ、その国内メーカーの製品というのは、うん、毎年のように新しい機能を追加してモデルチェンジをして、うん、まあ、その結果として旧モデルの価格が暴落するっていうことが当たり前のようにあるんですけれども、はいはい、それと違って海外ブランドの場合は値崩れを起こさないので、まあ、それが量販店にとって魅力ということですね。
はい、そうなんですね。そして3つ目の理由というのは海外ブランドの製品デザインというのが優れているということなんです。エレクトロラックスは日本の家電とは違うデザインというものも売りの一つというふうにしていて、実際にねフランフランのような雑貨店で販売されて見せる家電としても人気になってます。
確かに海外ブランド製品はおしゃれなものが多いですよ ね、
ね、
まあ、それに対して国内メーカーの場合はこう尖ったデザインをしてしまうと、うん、こう企画として取りにくいっていうのが環境としてあるようで、
はい、
まあ、結果としてこう万人受けするようなデザインが多くなりがちみたいですね、
うん、そうですね。で4つ目の理由というのはシンプルでハイレベルな機能というのが受けているということなんです、
はい、
海外ブランドの製品は日本製品のようにねもういろんな機能があってということではなくて、で製品本来の機能に特化したものというのがほとんどなんですね。
なるほど。
今その日本の家電をオーバースペックに感じていて、そして必要な機能だけを持ったベーシックな製品を求める消費者というのも増えてるんですね、
はい、
そうした消費者が海外ブランドの製品というのを支持してるわけです。そこでね、家電を中心に海外ブランドというのは日本で大きな存在になりつつあるんですね。今回は世界と日本の最先端家電というのを対決させてみました。
まずはロボット掃除機をですね、はい、ちょっと比較してみたんですが、
はい、
今家電量販店に行くと目を引くのがこのロボット掃除機のデモンストレーション売り場なんですね、
はい、
ある調査によると2010年のロボット掃除機マーケットはおよそ26万台で、うん、そのおよそ8割をルンバシリーズが占めたそうです。
強いですねルンバ ね、 このルンバに対抗するのがシャープのココロボですね、
はい、
先日この番組でもねご紹介しましたよね、はい、スマホと連動した遠隔操作の他にその音声コミュニケーションといった多くの機能を追加したっていうのが特徴です。
で今回編集部ではこのルンバとココロボを最上位モデルで比較しました、
はい、
でまずロボット掃除機の動きを追ったテストなんですけれども、これはルンバ780よりもシャープのココロボ RX-V100 の方がお部屋の中を何度も行き来しているように見えたということらしいですね。
これはですねちょっと驚きなんですよ、はい、あの写真で見ると分かるんですけどもね、はい、通った軌跡、はいはい、その後ずっと追っかけていて、はい、っていうのを写真で見せてるんですけども、うん、すごく一目瞭然で違いが分かるんですね。
ものすごいですよね、うん、このココロボの方はもう部屋を、うん、一体どれだけ動いたのかっていう感じですよね、
うん、そうですよね、うん、それに対してルンバの方は明らかにこう言ってる数が少ないですよね。
少ない感じがしますね、
うん、ただねここで注意したいのは掃除にかかった時間なんですね、はい、ココロボは部屋を掃除して充電ステーションに戻ってくるまではおよそ90分でした、はい、一方ルンバの方はおよそ25分だったんですよね。でこの違いはゴミセンサーがあるかないかなんです。ルンバはセンサーでゴミを感知するので状況によって稼働時間というのが変わるんですね、
はい、
でところがココロボにはセンサーはなくて部屋の広さに関わらず基本的におよそ60分の掃除を行うんですね。
そうなんですね、うん、でそれからですね掃除できない資格が、まあ、それぞれにあることも分かりました、
はい、
ココロボの場合ですと部屋の隅あるいはソファーの接地面のところでゴミの取りこぼしが多かったようです、うん、で一方ルンバはですね、うん、充電ステーションの周辺にゴミが残っちゃってたんですね、
はい、
でこれはですね充電ステーションにルンバがぶつかって倒してしまわないように、うん、ルンバが立ち入らないようにしているそうなんですね、
はい、
でどちらもユーザーが掃除をしなければならない場所っていうのがそれなりにあるっていうことですね、
はい、
あとですねゴミの捨てやすさで見てみると、うん、どちらももう一歩という感じでした、うん、2つともゴミ捨ての時にこう塵がわーっと舞ってしまったっていうのもありますし、はい、あのフィルターとかダストボックスを掃除する、まあ、要するに掃除機を掃除する必要っていうのがあるんですね、
うん、
まあ、ゴミ捨て方法についてはまだ課題が多いようです、
はい、あと気になるのはねランニングコストですよね、
はい、
バッテリーにリチウムイオン方式を採用したココロボというのが有利でした、
はい、
バッテリー交換サイクルはココロボの方が長くてさらにルンバはね3ヶ月から4ヶ月でフィルター交換するということが推奨されてるんですね、
うん、
仮に6年間使った場合ココロボは15,750円、ルンバはおよそ57,000円のランニングコストというのがかかります。
総合的に見ると、まあ、2つとも機能は一長一短でどちらかが圧倒的に優れてるとは言えないみたいですね、
はい、選択の、ね、決め手となってくるのは拡張機能の必要性とトータルコストですね、
はい、
どういうことかというとプラズマクラスターだとかねそういうそのほら喋りかけたら答えてくれるっていうね、
はいはい、
音声機能そういったものが欲しいなというふうなことであればココロボが選択肢になるでしょうね、
うん、
あとココロボは実勢価格がおよそ13万円、ランニングコストと本体を合わせたトータルコストですね、
はい、
これは6年間使った場合で合計およそ14万5千円です、
うん、
一方ルンバ780の実勢価格はおよそ6万3千円、同じく6年間使った場合のそのトータルコストそれはおよそ12万円ですね、
はい、
トータルコストを重視するならばルンバを選ぶというところがあるかもしれないですね。
うん、そういうことですね、
はい、
さあ続いてはスマートテレビについて国内勢と海外勢比較します、
はい、
低迷が続いているテレビマーケットでは、まあ、新たな魅力作りが模索されているんですがその一つとして各社が力を入れているのがネットワーク機能を強化したスマートテレビです、
はい、実はこのスマートテレビの定義というのは明確には定まってないんですね、
はい、
ただその仮にねスマートフォンのようないろんなネットサービスを使えてそしてアプリの追加もできるという視点で考えると国内市場で一歩先行するのは韓国の LG エレクトロニクスの LG スマート TV とパナソニックのスマートビエラです。
どちらもですね YouTube や Hulu といった動画サービスはもちろん Facebook だとか Twitter にも対応しています、うん、でさらにですね独自のアプリマーケットからユーザーが自由にアプリを追加できるようになっています、
はい、そしてねどちらも上位機種には新しい形のリモコンというのがついてるんですね、
はい、
ネットコンテンツを自在に扱うにはこれまでのようなリモコンでは限界があるんですね、
はい、
LG はポインティング操作ができるマジックリモコン、そしてパナソニックは円状の、ね、タッチパッドを採用したタッチパッドリモコンというのがあるんですね、
はい、結構ユニークな形をしてますよ ね、
でなんかすごい面白いデザインですよね、うん、
でこうした新しいコンテンツそれからリモコンといったようなものはテレビの楽しさあるいは使い勝手を大きく変えるかどうかというところで、うん、まあ、比較してみたんですけれども、はい、この操作性をまず見てみるとですね、うん、膨大なコンテンツを扱うスマートテレビの場合、まあ、目当てのものに いかに素早くアクセスできるかだとか、はいはい、あと検索のための文字入力がしやすいかっていうところがすごく重要になってきますよね、
は
い、
そうですね。でこれまでのリモコンではね、カーソルを目的の位置に動かすのは十字キーというのを押し続ける必要がありましたよ ね。LG のマジックリモコンならば傾けた方向にカーソルが動くんでね、簡単なんですよね。で画面スクロールもホイール操作というので行えます、
はい、
ただ画面上のキーボードをポインティングして文字入力するにはちょっと面倒に感じましたね。
そうなんですね、
はい、一方でパナソニックのタッチパッドリモコンというのはブラウザーの画面をスクロールするときに調合するんですね、
はい、
ただカーソルの移動は期待したほど滑らかではなかったんですね、
はい、
ちなみにパナソニックはスマホのアプリビエラリモートでの操作もできるんです。
つまりあのスマホをリモコン代わりにできるってことですよね。
そうですね。で特にね、そのこのアプリが生きてくるのは文字入力の時なんですね、
はいはい、
スマホのキーボードで入力した文字を送信できて使い勝手が非常にいいんですね。
なるほど。
ただし YouTube とかね、そういった一部のサービスはスマホでの文字入力に対応していないといった意外な穴もあったんですね。
でアプリの方を見てみますと、うん、数で比較すると LG がおよそ250、
はい、
でパナソニックが48となってます、
うんうん、
でこのアプリの数だけを見ると LG が有利なんですけれども、うん、その内容を見てみるとですね、大半がゲームですとか、うん、子ども向けの簡単なアプリなんですね、
うんうん、
それからですね、動画配信以外のサービスが少なくって、うん、まあ、主なものだと Facebook、Twitter、Google マップといったようなものがあるんですけれども、うん、テレビの利用に適したカスタマイズというのはほどほどといった感じですね、うん、
はい、
で一方パナソニックはアプリの数こそ少ないもののバリエーションは豊富です、
うん、はい、
Ustream、Skype、ラジコといったものにも対応しています、うん、で Facebook や Twitter なんかに関しては放送画面とタイムラインの同時表示をすることができます。動画配信以外にテレビで楽しめるコンテンツをいかに盛り込むかっていうのが共通の課題だと言えそうですよね。
そうですね。でスマホやね、他の AV 家電といったその外部機器との連携にもスマートテレビでは強化されてるんですね、
はい、
でこの点ではパナソニックが非常にリードしています。 DLNA のクライアント機能に加えてね、サーバー機能というのもあって、ハードディスクに録画した番組を他の対応機器に転送できるんです、うん、あとスマホアプリのビエラリモートを使えばね、手軽にスマホ内の画像だとかブラウザの URL をテレビに転送できるんですね。
で一方この機能に関して言うと LG は DLNA のクライアントのみに対応しています、
はい、
でスマホアプリに関しては秋までに投入する予定なんだそうです、
うん、
でスマートテレビとしての完成度を見てみると、うん、まあ、それぞれリモコンの使い勝手ですとかアプリの質といったところに改善の余地がありそうですね、
はい、総合力ではね、外部機器連携が充実するパナソニックがやや優勢というふうに言えそうです。
うん、週刊日経トレンディ、ここまではロボット掃除機とスマートテレビについて日本と海外の製品を比較しました。
週刊日経トレンディ、今週は世界の実力 VS 日本の底力と題してお届けしています。
ここからはですね、海外から日本に入ってきて、うん、まあ、意外性ですとか経済性といったところで存在感を増している新顔のブランドあるいは技術についてお話を伺います。
はい、まずはね、最初にご紹介するのはヨーロッパで急速に普及しているクリーンディーゼルという自動車の技術です、
はい、
クリーンディーゼルは燃費がいいとかね、燃料費が安いといったそのディーゼルのメリットを生かしつつ排ガスの有害物質を大幅に、低減したシステムなんですね。
あの日本でエコカーって言いますと、うん、まあ、ハイブリッドですとか、うん、あるいは電気自動車、
はいはい、
あと最近ではその低燃費のガソリンエンジンとかっていうのが多いんですけど、ね、ヨーロッパではディーゼルなんですね、
はい、
あのディーゼルというと例えば黒い煙がわーっと出たりだとか、うん、まあ、公害といった負のイメージがちょっと強いんですけれども、うん、十数年前に乗用車向けの画期的な技術が登場して、うん、世界一厳しいと言われる日本の規制をクリアする車も登場しているそうです、
はい、クリーンディーゼルはヨーロッパではね、販売台数シェアで5割を超えるほど広まってるんですね。
そんなに多いんですね。
多いんですね。で乗り心地もガソリン車との違いが少なくて、これまでのイメージとは大きく変わってきてるんです。
ちなみにですね、このクリーンディーゼルの場合ですと、今よく聞くエコカー減税に加えて、はい、クリーンエネルギー自動車補助金というのも受けられる って書いてありますけど、
はい、まあ、車種にもよるんですけれども、およそ40万円支給される場合もあって、ランニングコストと合わせれば値頃感大きいですよね。
そうですね、
すでにそのダイムラーとかあるいは BMW などはね、そのクリーンディーゼル車を国内でも発売してるんです、はい、でしばらくはヨーロッパ勢というのが先行しそうなんですが、マツダのね CX-5 のクリーンディーゼル車が人気になるといったように国内メーカーの動きも出てきてるんですね。
そうなんですね、
はい、
そして次はですね、医薬品、はい、こちらをちょっと見てみようと思うんですが、うん、厚生労働省が普及を進めているジェネリック医薬品、うん、
はい、
要するにあの成分とか効能が同じで安いお薬ですよ ね、
う
ん、
ね、はい、
でこの分野で、うん、なんとインド製品が注目されていると。
そうなんですよね、はい、意外なところなんですけれども、
ちょっとびっくりしました、
はい、インドでは医薬品の物質特許を認めないという特許法が施行された時期があって、はい、で製法が違えば同じ成分同じ効能の医薬品を作ることができてたんですね。でそのために製薬産業が盛んになって、今では国際的な競争力を持つメーカーというのも数多くあるんです。でそうしたメーカーが日本市場に注目しているわけですね。
このインド系ジェネリックの武器の一つっていうのがやっぱり圧倒的な安さなんですよね、うん、はい、インドで製造すれば輸送費を含めても国産より安く抑えられるんだそうです、はい、で心配されるのが安全性なんですけれども、ある医薬品メーカーによると、うん、日本のその薬品の審査基準をクリアしているので問題はないんだそうです、うん、はい、で日本で再開発として発売した医薬品の場合でも、うん、安さや品質が認められて、そのインド系のジェネリックが売上ランキングで急上昇したなんていう例もあるみたいですね、
はい、インドのねザイダスファーマというメーカーは日本向けの医薬品を作る専用工場の建設を始めたんですね、
はい、
今後は毎年10品目から15品目のジェネリックを投入するといった他に新薬とか OTC 市販薬ですね、はい、これの展開も視野に入れてるんですね。
医療費削減っていうのがね結構叫ばれていますから、うん、はい、インド系のジェネリックっていうのは今後大きく広がりそうですよね、
はい、
まあ、こういう分野でも海外勢がシェアを拡大しているっていうのがすごく驚いたんですけれども、
はい、
逆にですね、うん、海外で活躍する日の丸ブランドの最新事情についてもちょっとお話を伺いたいんですね、
はいはい、
あの家電とか車っていうのが、まあ、その日本をこれまで牽引してきたわけなんですけれども、
う
ん、
そうですね、
それがちょっと若干揺らぎ気味じゃないですか、
はい、
ただ一方でその世界に挑戦している新しいこう日本のブランドっていうのがあるんですよね、
う
ん、
そうですね、例えばね文房具ですね、
はい、
コクヨは現在 3% の海外のね売上高比率というのを2020年までに一気に 30% に拡大する計画なんですね。
10倍に増やすということですよね、
うん、文房具の中でもコクヨが主力とするノートですね、これは圧倒的に地場の企業が強いカテゴリーなんですね。
あ、そうでしょうね、う
ん、コクヨもこれまでに入り込む隙を見つけられずにいたんですけども、去年から今年にかけて中国とインドで大手文具メーカーを相次いで買収したんですね、
はい、
でそこで現地の販売網を生かして本気で売り込めば高品質のキャンパスノートは受け入れられるというふうに見てるんですね。
なるほど、この本紙の方読んでみるとちょっと驚いたんですけれども、いち早く成果を上げているのがベトナムと、はい、いうことなんですけれども、うん、これ実はもともとベトナムに日本向けの製品を作る工場を進出したんですけれども、はいはいはい、この現地に派遣された社員の方がですね、
うん、
ベトナムの小学生はノートを1年に40冊買うっていうところに気がついたんだそうです。まあ、もともとそのベトナムの人ってすごく勤勉な国民性っていうのがあるみたいなんですけれども、
はいはい、
1年に40冊ノートを買うぐらい勉強してるってすごいですよね。
すごいですよね。
僕が今使ってるノートが一昨年ぐらいに買いましたねどんだけ勉強してねえんだって話ですけど、
まあ、要するに進出先にちゃんと需要があったということなんですよね。でそこで、ね、そのコクヨは2009年からキャンパスノートのテスト販売というのを始めたんですね、
はい、
最初は日本の商品というのをそのまま売ったんですが、ベトナムで受けるノートをね、まあ、探して、そして開発したのがさて何でしょうか。
ベトナムでしょ、
うん、
全然わかんないです。
ドラえもんノートなんですね。
ドラえもんですか。
はい。ベトナム人はね、キャラクターが好きで、特にドラえもんは知的なイメージがあるんですって、はい、なので大学生にも大人気なんだそうです。親の受けもいいんですすごいな。
ちょっとなんか意外という感じですけど ね、
ねえ、ドラえもん強いですね。勤勉な知的なイメージがある。
知的なイメージなんですね。 あとですね、ノートのこの製品の方でいきますと、その現地で作られているノートっていうのは、その針金とか糸で閉じた少し古い作りのノートが、はいはい、主流だったんですけれども、はい、黒曜はあの無線閉じっていう閉じ方で、うん、破いた時に反対側も一緒にこうベロンと破れちゃうってことがないですよっていう品質をアピールして、はいはい、去年1500万冊を売って、まあ、好調なスタートを切ったということなんですね。すごいですね。それからですね、海外で奮闘しているのはものづくりだけではなくてですね、コンビニ、はい、こちらも海外進出を加速してるみたいですね。
そうですよね。コンビニね、1990年頃にね、アジア進出を始めたコンビニというのが勢いを増してるんですね、はい、ファミリーマートとかミニストップは今や海外の店舗数が国内を逆転してるんですね。で、多くの小売が海外転換に苦戦するんですけれども、コンビニは日本で培った仕組みをベースに、中身は現地のニーズに合わせて柔軟に変化させて根付かせていったんですね。
例えばですね、この屋台文化っていうのはこうアジアにあるじゃないですか、
ありますね。
なので、そのアジアに進出したコンビニというのは飲食スペースを併設している場合が多いみたいですね、はい、上海のファミリーマートなんかを見てみますと、カウンターで継ぐ温かい豆乳、コーヒーじゃなくて豆乳なんですね、これとサンドイッチのセットが上海のですね、出勤前の OL さんに人気なんだそうです、
出店した国の
消費文化
みたいなのを即座に商品化していくというね、そういう姿勢があるんですよね、で、ある関係者はね、新興国では、新しい提案というのが次々と生まれていて、10年後15年後にはね、日本のコンビニが一番陳腐になっている可能性もあるというふうに見てるんですね、まあ、こうしてその海を渡って進化する日の丸ブランド、日本自身にも刺激を与えてるんですよね、
さあ、今発売中の日経トレンディ9月号では今回ご紹介した内容をより詳しく紹介しています。文房具だけでもですね、こういうのが売れてるようだとかっていうのもありますし、あとコンビニはこんなメニューが人気とかですね、あと意外なのが靴、そんなのも売れてたりするんですね、ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、今週は世界の実力 VS 日本の底力と題してお届けしました。
黒ブチーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何でしょうということで、今週は先週に引き続き黒ブチさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょうか。
はい、またアイテムじゃないんですが、ココナラというウェブサービスを紹介したいと思います。
ココナラ、
はい、カタカナでココナラです。オンライン上で様々なサービス、仕事を出品できるというサイトです。
はい、
はい、で、例えばなんですけれども、具体的に上がっているものをご紹介していくと一番いいと思うんですが、あなたの似顔絵を、描きますよと、
はあはあはあはあ、
で、それを例えば僕が買って写真なりなんなり送ると思うんですけれども、そうすると似顔絵ができて、
送られてくると。
で、こういう、なんていうか、コンシューマーとコンシューマーが、取引するサービスっていうのは、アメリカでも出てますし、日本でもいろいろ出てるんですけど、このココナラのですね、面白いのがワンコインで全部やり取りします。つまり全て出品されるサービスは500円が
決まっているわけですね、
はい、だからその大仕事ではないってことなんですよね、はい、そこはすごく面白いところだなと思います。
使う側としては使いやすい金額ですし、はい、サービスを提供する側としても、なんかもうある意味500円なりっていうところにある程度こう保険かけれるっていうところありますよね。
そうなんですよね。人気があるのが、あなたのウェブサービスにちょっとダメ出しをしますというか、簡単なでもすごく人気あるみたいですよ。はい、
要は有料モニターみたいなもんですよね。
そうです、そうです。
なるほど。
でもそれっては、だからそのダメ出しをする人っていうのは、その一般ユーザーの人なの？
一般ユーザーじゃなくて、一般ユーザーなんですけれども、そのプロの人が、で、例えばだから我々的な、我々というのは記者とか編集者的なもので言うと、文章を書く技術を教えますとか、あと占いとかもあるんですよね。
なるほど。
サービスが7月3日ですね、に公開されたものなんで、多分まだサービス側もいろいろなパターンを試してるんじゃないかと思うんですけれども、絶対可愛くなるメイクテクを教えますとか、女性向けも結構ありますし、要はその大きい業者だと利益にならないんだけど、個人だったら500円でももらえたら嬉しいかなっていうところで、出品する人も出そうですし、 500円なら買ってもいいかなって思う人も出そうな、なかなかこうニッチなところを攻めてきたなとい う,
そうです、ね、
これで面白いなと思ってるんですよね。
いやこれはちょっと見てみたいですね。
そうですね。で多分そういったその C2C っていうんでしょうかね、うんうんうん、そういうものっていうのは多分いろんなところで立ち上がってますからね。
そうなんです。1個大事なことを忘れてたんですけど、これオンライン上で完結するサービスのみなんですよ。だからこのサイト上で、全てのやり取りをするっていう設計で、電話番号とかメールアドレスも交換しないっていう設計なんですね、
はい、安心という意味では
安心、そう安心だと思います、はい、
さあそれでは黒縁図スコア参りましょう、はい、このココナラというウェブサイト、はい、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
代わりに記事を書いてほしい度9。すぎ。
しかも500円ですね。
それどういうことかな。どういうことかな。どういうことかな。
人はいないと思うんですよ。
いやそれは編集長の前で言うっていうところがね。はい、ある意味黒渕さん
の。ぜひ誰か出品してください。はい、
出してみようかな。ということで黒渕ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはココナラというサイトでした。黒渕さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。まあ、今回ですね、ちょっと面白かったのはロボット掃除機ですか。
はい、ぜひ見ていただきたいんですけど、はい、通った軌跡を全部写した写真なんですね。
あのルンバとココロボがお部屋の中をどういう風に動いて掃除したかっていう写真ですよね、
は
い
は
い
は
い、
でココロボはもうぎっしりものすごい数を行き来して真面目に真面目に行ってるんですよ。
そうですね、
それに対してですね、ルンバというのは効率的に行ってるんですね。
そうですね、うん、あの見てみるとですね、ココロボはもうほぼ掃除した軌跡が部屋を埋め尽くしていて面に見えるんですけど、うんはいはい、ルンバの場合はまだ線が見えるっていう感じですよね、うんうん、
つまりね、これを見てすごく面白いなと思ったのは作る製品の思想の違いっていうかね、 ある程度完璧さを求める日本人に向けての日本製品っていうものと、いや別に効率よければそれでいいんじゃないのっていう風な ね、そういうようなその海外のね発想っていうものの違いがこの一枚の写真に非常によく出てるなと思ったんですよ。
確かにそうですね、
真面目に真面目にやる日本人と効率よければいいんじゃないっていうね、そういう海外ものとまさしくなんか日本と海外の違いを表してるのかなっていう。ただね、やはり今回もご紹介したみたいにその日本も海外に出ていって、で意外なところで戦いを仕向けているわけですよね、
はい、
強さっていうのを持っているんだなってことがよくわかります、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。